頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
なんかこうやってね、
はい、
あの発達障害についてとか、
うん、
まあ、私自身が例えば Facebook やのインスタやので、はい、この発達障害のことについても、
うん、
まあ、伝えるし、
はい、
もちろんこのラジオでこうやってお聞きいただいてる皆さんもいらっしゃるし、
はい、
なんかこういろいろ定着してきたのか知らず、
は
あ、私時折、
はい、
あのねちょっと相談に乗ってほしいんやけどっていうお電話をいただいたりとか。
お、電話で直接ですか？
あの LINE で最初連絡もらってとか、なんかそういうね、あのお声掛けをくださる方がやっぱりいらっしゃって。
あ、それはいい傾向じゃないですか。
いや、
そういう目的で ね始めましたからね。
そう、何かしら皆さんの、ね、うん、お役に立てるのならもうなんぼでもとか思ってウキウキウキウキウキ言ったかな、
うんうん、
あの心が湧き立つ
、うんうん、
なんかできることがあるならって思いながらいつもお話を聞くんですけれども、なんかここ最近ね、
はい、
発達障害もあるんだろうけれども、
うん、
なんかそれがきっかけでなのか、
うん、
ちょっと学校に行きたくないって言っててね、
うん、
で、あのちょっと今学校行けてないのよとか、
うん、
そういったご相談もね結構私受けることがあるんです、
はい。
で実際にあの私の友達の子供さんはあの多分定型発達ではあるんですけれど、
うん、
感覚が少し過敏かな、ちょっとあの繊細なんかな、
うん、
で小学校にあの行けず で、
はい、
であの実際にそのお母さんが、
はい、
あの家でフリースクールしようということで、
はい、
あのフリースクールをもう開校されて、
はい、
今現時点不登校支援をされてる方もいらっしゃったりだとかして、
はい、
なんかやっぱりいろいろとこうあの心の中でいろんな葛藤を抱えてる子どもさんって多いんだなっていうのをここ最近よく感じるところでもありまして、
うん、
で実際この間ねお電話いただいたのが、
はいはい、
あの小学校今2年生の子どもさんのおばあちゃんからお電話をいただいた、相談をいただいたんですけど、
あら幅広い
ね、あの娘さんのお子さん で、
はあ
はあ、であのやっぱりいろいろと悩みどころを相談しやすいのはやっぱり自分のお母さんということでおばあちゃんがお話を聞いて、
はいはいは
い
はい、
であそういえば寺坂さんとこの子供さんってあの、
は
あはあ、ちょっといろいろ頑張って悩んではったよねっていうところからお電話いただいてね、
は
あはあ、お話聞いてたんですけど、
はい、
あの今私たちねこうやって頑張る発達レインボーの中でいろいろお話ししてるんですが、うん、
はい、
例えば、
うん、
小学校入学前の児童発達支援であったり、
うん、
小学校入学後高校卒業前までの放課後等デイサービスであったりっていうのって、
はい、
どんな人が受けられるのか、
うん、
っていうのを改めて私も調べながら見てたんですね、うん、
はいはいはい、
であの皆さんの中ではやっぱりその例えば療育手帳を持ってなきゃいけないんじゃないかとか、
はあはあはあ、
しっかりした診断名がなかったら受けられないんじゃないかとか、
はいはいはい、
ちょっとめっちゃ困ってる人でないといけないんじゃないかとか、
はいはい、
なんかいろいろ考えてしまって、
はい、
なかなかその行動に移せないという方もいらっしゃるかもしれないので、
うんうん、
ちょっと改めてそのあたりもねお話をしていこうかなと思いまして、
はい、
で今日の回でございます、
はい。
でまずあの放課後等デイサービスさんであったり、
うん、
児童発達支援などの事業所さんを使う場合、
はい、
必ず通っていただく相談窓口って言いますかね、
はい、
通っていただくなくてはならない手続きというのがあって、
うん、
まず障害福祉課、
はい、
2期の場合は障害福祉課にあのこうこうこういう理由で児童発達支援なり、
うん、
放課後等デイサービスなり利用したいんですけどどうしたらいいですかっていう相談にまず行っていただくんですね、
はいはい、
でそこから あのいわゆる介護でいうとケアマネージャーさん、うんうん、になるんですけれども、はい、子どもさんたちでいうと相談員さんになるんですが、はい、相談事業所さんというところと契約をしていただいて、うん、でその子に対する養育の計画を立てていただく、はい、お役目をするのがその相談事業所さんなんです、
はいはい、
でそことの契約をしていただいてその子がどういうふうにしたら、うん、例えばこの困りごとに対して向き合っていけるな、でその子の向き合っていくためには、うん、例えば1週間に1回何かしらの療育に通いましょうかとか、はい、
うんうんうん、
何箇所かこう例えば事業所さん通いたかったら1週間に1回行くとしたら、うん、2つの事業所やったら合計8日間もしくは10日間、
はい、
日数いりますねとかそういう計画を立てるんです、
はいはい、
でその計画立てていただいた上で、
はい、
使いたい事業所さんとまた同じく契約をしていただいて、
はい、
でじゃあこの子こんな形でこういう目標で通いたいんです、じゃあこの子に対しての計画どうしましょうかっていうのをお母さんたちと一緒に話した上で、じゃあ空きがあればそこ入れてもらっていきましょうか、
うんうんうんうん、
という形になっていくんです、
はいはい、
なので踏まねばならない段階っていうのが結構あったりするんです ね、
うまいね。
ただこれはあのサービスなので、
うんうん、
必ずその事業所さんのサービスを受けるにあたって手続きが必要なものなんですね、
はいはいはい、
っていうのはあの 100% が保護者負担なのかといえばそうではないのが現実なので、うん、
な
必ずそれを使っていただくための手続きっていうのが必要になってくるので、
うん、
なんか今つらつら言いましたけどこの段階が必要になってきます、
うんうんうんうん、
でもいきなりこう言われたところで、
はい、
じゃあまず障害福祉課にっていうところで、
はい、
ちょっと自分の中で躊躇してしまうとか、
はい、
いう方もいらっしゃるかもしれません。
おられるでしょう、
はい、ね、ちょっと待ってうちの子障害なんとか、
はいはいはい、
うちの子なんなんどないなんっていうので心配になったりとか、
うん、
ちょっとショックを受けられたりとかされる方もいらっしゃるかもしれません、
うん、そうやな、
ね、
そうやな、市役所言うだけでな、
あ、市役所言うだけでね、いや、そんな市役所に言う、そんなん言うと申し訳ない職員さんに申し訳ない
そうですよ、
まあ、あの行くのに緊張するなんか言うと申し訳ない
優しい人多いですよ
いや多いですよ本当に、いろいろお世話になっております。
ね、
でもそういった方もいらっしゃるかもしれませんので、
はい、
でそういった方にねちょっと一つおすすめをしたいのがありまして、
うんうん、
これあの今年の4月9日の神戸新聞に掲載をされていたんですが、
はい、
あの不登校の子ども、
はい、
引きこもりの方を支援しようと、
は
あ、三木市内のボランティア団体や三木市社会福祉協議会などが協力をして、
はい、
三木市不登校引きこもり支援ネットワークホップステップを立ち上げたという記事が掲載されておりまして、
ジャンプはないんかい、
ジャンプに向けてのホップステップや、
あ、そういうことか、なるほど、
これねそうまさにでも本当その意味でジャンプに向けてジャンプまでを伴走したいという意味を込めてホップステップ、
なるほど、
なんですよ。でそこまで後押しするよ、一緒にジャンプしようよっていうやつですね。
疑問振ってもたんや。
いや本当にね、なんや私あの新聞下読みしとったかなって一瞬一瞬思ってしもたわ。
いやいや思わず突っ込んでもたから違うね。
でこれねあの、うん、ホームページを4月から公開されているので、
はい、
どんな情報があるかっていうのはねホームページ見ていただいても分かるかと思うんですが、
はい、
あのこのネットワークの中には
うん、
三木市内を拠点に活動する三木生き生き親の会、
はい、
アクティブ三木、Sベース、
うん、
NPO 法人アステル、
はい、
三木市福祉課でボランタリー活動プラザ三木の、うん、団体の皆さんが参画をされてまして、
う
ん、あの社会福祉協議会が呼びかけをして、
うん、
で課題となってた当事者とかその家族に向けた情報発信などについて、まあ、昨年から月1回のペースで議論っていうのを始めてたそうなんです。
うん、
でこの不登校であったりだとか、
うん、
引きこもってる状況の方って、
はい、
もちろん外にも出たいけど、
うん、
出たところで、
うん、
例えば不登校の子であれば、あの子どこどこ省の子やん、今学校行ってんねやろか、
うんうんうん
というような目で見られちゃったりするんじゃないかっていう後ろめたさとか、
はいはい、
で学校例えば卒業した後、
はい、
この状況ってどうするんやろうっていう不安とかもいっぱいあったりとかして、はい、なかなか不安が拭いきれない状況にありますよね、
はい、
でそういったところの現状の課題を分析をして、うん、支援の手を差し伸べるっていう方法を模索するために、うん、皆さん一緒になってこの支援ネットを立ち上げていらっしゃるんですね。なのでまずそういったいろんな段階踏んで申請して、うん、なんかちょっと申請するにもちょっとハードル高いわ、でもどうしようかなっていう場合、
はい、
まず不登校の子や引きこもりの場合ではこういった情報発信もされているので、はい、ぜひともこれ利用してもらいたいなと思って今日のご紹介です。
なるほどなるほどなるほど、それは面白いです ね、
うん、実際ね、例えば発達障害があって、はい、でそこに入るのがどうしても怖くて、うん、いけないっていう方もいらっしゃるんです、
うん、
ただ放課後等デイサービスさんは、うん、名前の通り放課後等なので、うんうん、日中の午前中とかに、うんはい、その子どもたちを受け入れるっていうのは実はできないんです。
うん、
なので不登校の子たちにとって例えば放課後の時間帯に通えるサービスの一つとして利用することももちろんできるんですが、
はい、
じゃあ日中どうしたらええねん、
うんうん、
っていうことにもなったりするので、
はい、
そういった場合にはこういったねいろいろ情報発信されているところもぜひ使ってもらって、
うん、
じゃあ日中何かしらできることないかなっていうのを探してもらうのも方法やなと思って、
うん、
で相談してくださった方にもこちらも紹介もしたんですけどね、
はいはい、
まあ、でも奴隷のパターンがその子どもさんに合うのかっていうのも、
うん、
その子にとっていろいろだったりするので、
まあそうですよ ね
一概にこれがええよどれがええよっていうのはスパーンと言えるものでももちろんないんですけどね、
はいはいはいはい、
まあ、こういった相談できるいろいろ情報発信されているところもあるっていうので、
はい、
一つご紹介をさせていただきました。
うーん、
あともしお母さんだけで何かしら相談を受けてみたいなと思われる方いらっしゃったら、
はい、
これはね虹色のおしゃべり会なんですけど、
うんうん、
子ども発達支援センター虹色さんですね、
はい、
虹色おしゃべり会は月1回基本行われていて、
はい、
だいたい時間が朝の9時半から12時までの時間帯、
はい、
会場ハートフルプラザミキの3階なんですけどね、
はい、
これ実はね、うん、虹色さんを利用していない方でも、
はい、
使えるんです。
うん、どなたでも OK でね。
どなたでも、
はいはい、
お子様のことを中心にいろいろお話ができるので、
はい、
でなんかそうちょっとしんどいねんとか、
うん、
ちょっと心配やねんとかいう内容があれば、
うん、
そこに支援員さんもいらっしゃるので、
はい、
お話をね、
それはいいですね、
そうお話持っていったら、
うん、
お母さん同士の話じゃなくてそこに支援員さんもいらっしゃるから、
うん、
じゃあこういう時はこういう手もありますよとか、
うん、
なんかいろんな方法も教えてくださったりとか、
はい、専門家がアドバイスをくれるんでね。
そうなんですよね、はい、でそこでね横のつながりできたりとかももちろんあるし、
うんうんうんうん、
他のお母さん方の苦労話聞いたりとかするといや私だけちゃうやんっていうようなね、
はいはい、
なんかちょっと安心感が出たりとかね、
はいはい、
もするのでね。
それ横のつながりいたら必ずできるもんですか？
いや、やっぱりご自身が望まれて、
は
い、連絡先をそこで交換とかなればね、
せやんな、うん、
またいろいろ教えてくださいとかいう、
はい、
勇気もいりますけど、
せやんな、
う
ん、
必ずそこにいるからといって連絡交換するか言ったらそうではないので、
はいはいはい、なければならない言うわけでもないことね。
そうですね、
うん、
逆に言うたらそこ行ったから言うてつながらんとあかんっていうわけではもちろんないので、
もちろんそういうことね、
そこも安心してもらえるところかなと思いますね、
はいはいはい、
で今後の予定ちょっとざっと紹介だけしておきますね、
はい、
6月は21日に終わってしまったんですが、
うん、
7月が20日水曜日です、
はい、
で8月はお休みになります。9月16日の金曜日、10月は28日金曜日、11月24日木曜日、12月20日火曜日となってます、
はい、
なんかざーっと紹介しましたけれども、
うん、
もし詳しい日程見たいなという方はハートフルプラザの入り口のところに、
はい、
ピンク色のパンフレット掲示されてますんで、
はい、
そちら見ていただくのも方法の一つですかね。または虹色にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか、
はい、
ということでね、
はい、
いろんな相談窓口もありますよというお話でございました、
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。